ローマ人への手紙5章の1節から5節までです。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入られた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。
アドベントには4本のキャンドルを順に灯してまいります。最初のキャンドルは希望、2本目は平和、3本目は喜び、4本目は愛を表しましたね。クリスマスには真ん中に大きな白いキャンドルを置きまして、5本すべてに火を灯します。で、真ん中のキャンドルはキリストのキャンドル、クライストキャンドルと呼ばれます。世の光であるイエス・キリストを表すわけです。しかしよく考えていますと、真ん中のクライストキャンドルだけがキリストを表すのではなく、4本のキャンドルのすべてがキリストを表しているということがわかります。と言いますのは、キリストが私たちの希望、私たちの平和、私たちの喜び、また愛だからです。この世のどんなものも私たちに本当の希望を、本当の平和を、本当の喜びを、そして本当の愛を与えることはできません。それができるのはイエス・キリストだけです。クリスマスと言いますと、ショッピング、ギフト、パーティー、ディナー、そしてエンターテインメント、そういうものを楽しむことだと思われています。実際多くの人が忙しい忙しいと言いながら過ごしています。しかし本当のクリスマスは、アドベントキャンドルを灯しながら、私たちの希望であるキリスト、平和であるキリスト、喜びであるキリスト、愛であるキリストを思い見ながら過ごすことではないかと思います。私たちは本当のクリスマスを人々に知らせたい、またクリスマスの喜びを伝えたい、そう願っていますが、もし私たちクリスチャンが、あるいは教会がイベントやアクティビティだけに忙しくしていまして、本当のクリスマスを見失っていたら、どうやって他の人々にそれを伝えることができるのでしょうか。私たちクリスチャンがまずクリスマスの意味と喜びを深く体験していたい、そう思います。クリスマスの喜び、それは何でしょうか。それは第一に、キリストが私たちに与えてくださる救いの喜びです。ローマの5章の1節2節には、キリストを信じる者に与えられる神様からの素晴らしいギフトが実は3つ記されています。読んでみましょう。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。この聖句から3つのものを見つけることができましたか。第1は義と認められたということでしたね。第2は神との平和、そして第3は神の栄光、この3つのものが書かれています。イエス様の救いによって私たちは罪を許されました。そして神様との平和をいただいて、神様と交わることができます。さらにやがて私たちは神様の栄光に預かるのです。私たちはこの世には決してないこの素晴らしい救いのギフトを喜ぶのです。罪の許し、それは救いのギフトの中で第一のものです。罪の許しがなければ 他のどんなものを手に入れたとしてもそこに喜びはありません。ある時イエス様が70人の人々に悪霊を追い出し病気を癒す権威を与えまして、まちまち村々に使わし福音を述べ伝えさせました。で、彼らがまちまち村々を巡って帰ってきました時、興奮してこう言ったのです。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。その時イエス様は、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい、そう言われました。悪霊さえも服従する、この素晴らしいイエス様の権威を目の当たりにすれば、もう誰だって興奮せずにはおれませんよね。しかしその時イエス様は弟子たちに、それよりももっと大切なものがあると教えられたのです。私たちは本当は神様の裁きを受けなければならなかった者たちです。その私たちが罪を許されました、裁きに遭うことがない、そればかりでなく天の御国に入るのにふさわしい、そう認めていただいた、そのことを喜びなさい。これが主が教えようとしておられることなのです。主イエス様はルカの15章で、一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです、こう言っておられます。神様が一番喜んでくださるのは、私たちが罪を悔い改め、イエス・キリストを信じて罪の許しをいただくとき、そのときですね。神様ご自身が、これに勝る喜びは天にはないと言っておられるのですから、私たちもこのキリストの救い、キリストによる罪の許しを大いに喜ばなければならないと思います。救いは罪の許しから始まりますが、罪の許しだけで終わりません。罪許された者は神様との交わりに召されています。そして神様との交わりの中に生きる者は、やがて現れる栄光に預かることができるのです。ローマ5章の一節二節には、実に救いの過去、現在、将来のすべてが描かれていますね。私たちはイエス・キリストの身代わりの十字架によって罪を許され、罪の裁きから救われました。これが救いの過去です。私たちはなお罪の世の中に住んでいます。そして自分自身の中にも罪が残っています。しかし、神様との交わりの中に生きるなら、聖霊様によって日々に罪の力から守られていくのです。これが救いの現在です。そしてイエス・キリストが再びこの世に来られるときに、すべてのものを新しくしてくださいます。そのときに私たちは罪の存在そのものから救われます。これが救いの将来です。キリストを信じる者はすでに救われており、今救われ続けており、やがて完全に救われるのです。キリストの救い、そう考えていますと、本当に至れり尽くせりの救いだということがわかります。こんなに素晴らしい救いをいただきながら、もし私たちが喜びのない生活をしているとしたら、それは自分が持っているこの救いの宝を見失っているからではないでしょうか。イエス様の救い、それはあのイエス様の十字架の死によって勝ち取られたものです。言うならば、イエス様の死によって私たちに与えられたレガシー、遺産のようなものですね。喜びのないクリスチャンは、何ミリオンドラーのもの遺産が自分のアカウントにすでに振り込まれていますのに、それを知らないで、ああお金がない、困った困ったと心配しているようなものです。あなたの聖書は、あなたの天のアカウントが書いてあるアカウントブックですよ。開いて読んでごらんなさい。このクリスマスにキリストが与えてくださった救いのギフトがそこに書いてあります。それを再発見しましょう。そしてキリストによって与えられているこんなに素晴らしい救いを大いに喜ぶ私たちになりたいと思います。 神様が私たちに与えてくださった喜び、それは第一にキリストによって与えられたものでしたが、第二にそれはキリストにある喜びです。キリストにある喜びというのはキリストによる喜びとは少し違います。キリストによるというのは、今お話ししましたようにイエス様が私たちに喜びとなるものを与えてくださっていることを意味します。キリストはどんなに喜んでも喜び足りないほどの救いのギフトを私たちに与えてくださっています。もし私たちに足らないものがあるとするならば、飢え渇くならば、神様に祈り求めましょう。神様は良いもので満たしてくださるお方です。しかしはしばしば私たちに苦しみや悲しみ、困難をもお与えになります。それは私たちを訓練し清めるためなのですが、そんな時私たちは喜べません。苦しみます、泣きます、うめきます、そして神様に叫び求めます。どんな苦しみや悲しみ、困難がやってきても、それは主のお許しなしには起こらない、そのことが分かってきますと、実は苦しみの中にあっても私たちの心の中に不思議な平安、喜びというものを感じ始めます。イエス様は言われましたね。二羽のスズメは一アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの一羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。たとえなぜこの試練があるのか、今すぐには理解できなかったとしても、この試練の真っ只中にあって、主の大きな愛の目が自分の上に注がれている、そのことを私たちは知っています。主は苦しみや悲しみ、また困難の中に私たちを投げ込んで知らん顔をしておられるのではないのです。聖書に、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の右の手であなたを守る、そうありますように、私を見守り、その手で私を支え導いてくださっているのです。目にしていること、起こっていること、その中には決して喜べないこともたくさんあるでしょう。しかし主の手の中に自分が支えられているなら、そのことを喜ぶことができます。それゆえにやってくる苦しみや困難をも喜ぶことができます。皆さん、これがキリストにある喜びです。ピリピ人への手紙の中で使徒パウロは、喜びなさいと何度も言っています。この時パウロは迫害を受けて牢につながれていました。偽使徒たちが信者たちを食い物にしようとしていました。教会内では二人の女性、ユーオデアとスントケが一致できないでいました。なのにパウロは喜びなさい、そう言っているのです。普通では喜べないことをどうやって喜ぶのでしょうか。それは主にあってです。パウロはただ喜びなさいとだけ言ったのではありません。主にあって喜びなさいと教えています。主にあってという言葉をもし外してしまうと、クリスチャンの喜びというのは何事もニコニコとしていればいい、また物事を深く考えないで笑ってやり過ごせばいい、そういったものになってしまいます。それは本当の喜びとは程遠いものですね。いいえ、かえってそういうものがあると本当の喜びが消し去られてしまいます。本当の喜びを奪い取ってしまうかもしれません。本当なら喜べないようなことも、それが主にあって目的があるのだ、主にあって益になるのだ、善に変わるのだ、それを信じてそれを喜ぶ、それが皆さん主にあっての喜びです。ローマの五章三節に、患難をも喜ぶという力強い言葉がありますが、これは主にあってです。 主にあっての喜びでしか私たちはカンナを喜ぶことはできません。キリストを知る私たちはキリストによって喜ぶ、そのこととともに主にあって喜ぶことも知っている者たちなのです。私たちは今朝まずキリストによって喜ぶということを学びました。次にキリストにあって喜ぶということに心を留めました。さらにキリストを喜ぶということに進みたいと思うのです。これこそが究極の喜びです。神様はこのクリスマスにこの喜びを体験するようにと私たちを召しておられると思います。キリストを喜ぶというのはキリストがくださる良いものを喜ぶというのでも、今は苦しくつらいことでもやがてそれが良いものに変わると信じて喜ぶというのでもありません。キリストご自身を喜ぶのです。子供が、私の子供もまだ小さかった頃です。私は新潟におりました。その頃教団や宣教団体の理事あるいは聖書学校の教師をしておりましたので、会議や講義のために東京に行くことが多くありました。仕事が終わって帰ってきますと、子供たちが迎えてくれるのですが、私がただいまと言って帰ってくる返事は時々ですが、お帰りなさいではなくて、お土産はという言葉でした。他の方に聞いてみると大抵小さい子供はそう言うそうなんですが、私はそのことを思い出しながら、では私の父なる神様に対する態度はどうだっただろうかと反省しました。神様ご自身をよりも神様が与えてくださるお土産を私は実は求めていなかった、求めていたんではないかと考えてみたのです。クリスチャンが神様ご自身を求めずに神様が与えてくださるものだけを求めるとしたら、それはご利益宗教になってしまわないでしょうか。確かに私たちが教会に来るようになったきっかけ、信仰を求め始めた動機、それは様々で、それが最初から純粋なものではなかったかもしれません。何かのベネフィットを求めて教会に来たかもしれません。しかしキリストを信じて信仰が成長してまいりますと、神様が与えてくださっているベネフィットよりも与え主である神様を愛し神様を喜ぶというところに私たちは導かれてきたはずです。新聖歌の346番に、かつては我良きものを求めて主を忘れたい、賜物より癒しより与え主ぞさらに良きという賛美があります。コリントの第一の手紙の12章に、知恵、知識、信仰、癒し、奇跡、予言、霊を見分けること、異言を解き明かすことといった聖霊の9つの賜物が書かれています。これはどれも素晴らしいものです。しかし同時にガラティアの5章の22、23には同じく9つのものが書かれています。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、御霊の実ですね。もし私たちが御霊の実をいただいていなければ、この御霊の賜物を間違って使ってしまうかもしれません。御霊の賜物は神様の栄光を表すためなのに、かえって神様の栄光を妨げてしまうかもしれません。聖書で賜物と言いますのは、この9つの霊的賜物を意味するのですが、最近この賜物という言葉が間違って用いられまして、生まれつきの才能までも賜物と言われるようになりました。本来は霊的な賜物です。クリスチャンの間でも人をその能力とか外側のものだけで評価してしまう。何か特別なことができる人は重んじられ、目立たない人は忘れられていくということがもしあったとしたら、それは御言葉に反することです。そういう傾向が 現在のアメリカにはあります。それをプロフェッショナリズムというんですが、ジェームス・ヒューストン先生が前にも紹介しました喜びの旅路の中で警告していらっしゃることですね。私の知っている宣教師は何かというと主ご自身という言葉を使っておりました。いつも主ご自身に私の心が向けられますように、そう祈っておりました。賜物や才能、目に見えるものだけに心が向けられますと主ご自身が忘れられてしまいます。自分自身の人格的な成長がなくなります。そしてそれは信仰者の交わりを壊してしまうのです。聖書は悪や不正を行う者によって苦しめられている信仰者に、主に信頼して善を行え、地に住み誠実を養え、主を己の喜びとせよ、主を己の喜びとせよと教えています。悪や不正が横行する中で腹立たしく思うのが当たり前で、喜ぶことは困難なことです。難しいことです。しかしそんな時も主ご自身を喜ぶ訓練を私は受けたいと願っています。その訓練は決して簡単なものではありません。この世のあらゆるもの、自分の願い、自分の計画などを一旦神様に捧げ、神様の前で時を過ごす必要があるからです。それは必ずしも喜ばしい訓練ではありません。しかしこの訓練を受けて神様ご自身を喜ぶ喜びに達したいと私は心から願っています。ローマの5章の11節に、そればかりではでなく私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのです。神ご自身を大いに喜ぶ、そのような喜びをいただきたいと願っています。で、今年大きなポインセチアがこうやって寄贈されまして礼拝堂を飾っています。本当にアドベントにふさわしいですね。で、ポインセチアのこの赤い部分はこれは花ではないですね。花の方はもっと先の方に小さなものがついています。で、これは草冠に包むという字を書きまして宝と呼ぶそうですが、そういうものだそうです。で、この赤い宝と呼ばれるものはイエス様が十字架で流してくださった血を表します。緑の葉の部分はイエス様の死によって私たちがいただいた永遠の命を表しています。で、このポインセチアは今は礼拝堂に飾られていますけれども、この礼拝堂っていうのはほとんど光が入りませんので、礼拝堂が終わりますとポインセチアは日の当たるところに置かれて手入れされています。見えないところでこれがケアされているんですね。で、ポインセチアは挿し木をして増やせるそうですが、ある人がそうやって自分でポインセチアを育てました。昼間は窓際に置きまして十分に日を当て、で、夜は窓際っていうのはちょっと寒くなりますから、部屋の真ん中に置いて、暖かくして、それは大切に育てたのです。ポインセチアはすくすく育ちました。ところがクリスマスになってもこの赤い苞と呼ばれる部分が出てこないんですね。全部緑のままです。どうしてかと思って調べてみましたら、このポインセチアは冬になって夜が13時間以上、夜の時間が半分以上になってくるとこの赤い苞の部分が現れてくるということが分かったそうです。その人は家の中で育てましたから夜も明るく照明がついていますので、この赤い部分が現れなかったわけです。そんな場合は袋などをかぶせまして光を遮ると良いそうですが、私はこのポインセチアを育てるその話を聞きまして、本当の喜びが花咲くには私たちにも暗い冬に似た時が、その訓練の時が必要なのだということが分かりました。このクリスマス、キリストが与えてくださった救いの恵みを喜びましょう。 キリストに会って喜ぶことを学びたいと思います。そして今日の講読文ですが、詩編の33編にありましたように、私たちの魂は主を喜ぶ、私たちの魂は主を待ち望む、主は我らの助け我らの盾、まことに私たちの心は主を喜ぶ、他の何者でもない主ご自身を喜ぶ、神様イエス・キリスト主ご自身を喜ぶことへと導かれてまいりたいと願います。お祈りを捧げましょう。神様、あなたは私たちを罪から救い、永遠の命を与え、神の子供としてくださいました。あなたは私たちの人生の意味となり、人生の目的となり、人生の力となってくださいました。私たちに必要なすべてのものを与えてくださっています。私たちはこの上何をあなたに求め願う必要があるのでしょうか。もしあるとすれば、それを私たちがもっとあなたご自身を喜ぶことができますようにとの祈りだと思います。私たちをあなたの臨在のもとに導いてください。それを喜ぶものとしてください。そしてあなたご自身を喜ぶ者たちが共に喜び合うことのできるこの交わりとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。